ラジオゼミナール。この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺います。ご案内、吉良武雄です。今週来週2週にわたりまして、経済学部教授名和健美先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
先生、ご出身はどちらですか？
はい、私は山形県の酒田市というところです。
はい、どういう場所ですか？
高崎と同じように風が強いところでして、秋冬は本当に寒いですね。
風の強さは高崎と比べてどうですか？
いやー、強い時は酒田の方が強いですね。
あ、そうなんですね。
ご存じないかもしれませんが、昔酒田大火とかっていう大火事もあったところでして、
そうですか。日本海側、はい、山形県酒田市のご出身、はい、どのように高校まで、そしてその後と、お過ごしになりましたか？
はい、高校生の頃はもうソフトテニスばっかりやってましたね。
ソフトテニス、
はい、はい、そして大学に行くとは決めてたんですけれども、うん、地元の山形を出たい、
はい、
あとは雪があってスキーできるところに行きたい、そんなぐらいの感じで大学は選んでました。それで、はい、結局合格できたのが小樽商科大学の商学部ってところです。北海道に。
じゃあ、 ご希望のスキーも。
まあ、そうですね。はい、その小樽商科大学に入って、本当にアパートからスキー場が見えるようなところで生活できてたんですけれども、まあ、近くに大都会の札幌という町があって、うんうん、その大都会の大きな駅のすぐそばに北海道大学っていう立派な大学がありまして、はい、もう憧れを持っちゃって、小樽商大は早々に学校行かなくなっちゃいました。
あ、そうなんですか。
はい、で、受験勉強を再開して、はい、北海道大学の受かるための受験勉強を始めましたね。
受験し直し。
そういうことです。
そうですか。
はい、
でその後
で、ちゃんと合格できなかったんですよね。
なるほど。
でダメで、もう1年間2年目の浪人生活になりまして、うんうん、その時にたまたま成績が上がって、はい、もう少し上のレベルの大学行けるっていうことになって、一橋大学になんとか合格できたみたいなことになります。
そうですか。一橋大学進学、
はい、その再受験をして浪人生活を重ねてるうちに、そもそも商学部最初に行ったのに何も興味なかったんだっていうことがよく分かりまして、じゃあ大学に行って何勉強しようかっていう時に、一番興味があったのが政治学だったんですよね。でその政治学を学ぼうと一橋に入って学び始めたんですけれども、
はい、
いろいろ、まあ、そこでも挫折みたいな感じでありまして、結局は自分何も知らないじゃないかと、
うんうんうん、
それには政治の元祖の部分、そこをちゃんと確かめなきゃなんないみたいなことで、
はい、
2500年も前の古代ギリシャについて調べることにしました。
ずいぶん元祖遠くまで行きました。
う、はい、
もう原点のところからやってやろうと、
はいはい、学部生の頃は自民党政治とかやってたんですけれども、はい、もうそんなことやってても自分はどうしようもないなっていうことで、うん、じゃあ誰もやっていないようなところしっかりやってみようみたいなことで、はい、大元を探るみたいなことを始めました。
そうですか。ギリシャの政治、
はい、
ここを深める、
はい、
そういう決意をなさったわけですね。
そうですね、
はい、
一応、まあ、日本社会では民主主義の社会だと言われてますけれども、じゃあ民主主義って一体なんだっていうことになったらば、これがもう2500年前にあったじゃないかと。でそこでの民主主義は一体何だったのか、はい、それも知らないのに今の民主主義語ってもしょうがないじゃないかということで、まあ基本に戻るみたいな感じですかね。
そのギリシャの政治、ここを、まあ、深める中での研究過程って、はい、まあ、今までいろいろあったかと思うんですけれども、はい、
そうですね、まあ、ギリシャ人がまあ、奴隷がたくさんいる中の社会ですけれども、うんうん、その中でギリシャ人が平等にまた自由に政治を行っていたと、
はい、平等に自由に、
はい、うん、でそれが彼らは一体何を考えてそんなことできてたんだろうと、相当昔の話です。
はい、
まあ、王様が一人で支配するのがどの世界でも当たり前のような中で、なんでそんなことできてたんだろうっていう、うんうん、まずはそういった単純素朴な疑問からいきましたね。
はい、
でまあ、ただ大きなハードルがありまして、その昔々のギリシャ人が使ってた言葉を勉強して覚えなきゃ進めないんですよね。
これは何語というものですか？
古典ギリシャ語というような言葉でして、
はい、
もう今では全く使われてない言葉です。まあ、ただ、コロナ禍になってギリシャ語もちょっとまた知られるようになって、アルファ株だベータ株だオミクロン株だと、あの言葉です。
あ、そうなんですか。
で、まあ、時間はかかりましたけれども、33歳の時でしたかね、博士号を取れて、そのまま一橋で助手のポストもありまして、とりあえずはそこでしばらくは入れたってことになりますね。は
い、でそのまま大学の先生にということで、ずっと思っていらっしゃったんですか。
そうですね、もう大学院に行ってからも研究者の道を強く志すようになりまして、ただまあやはり、大学院生文系は就職が本当厳しいです。で思想や歴史なんていうのはかなりポストが少ないです。
そうなんですね。
しかも古代ギリシャなんてやってる人は全く公募するにも公募できないみたいな、かなり厳しい状況でした。
でそんな中、高崎経済大学にと、
まあ本当にたまたまですよね。古代ギリシャの政治というような科目がないわけで、哲学や歴史学や政治学や社会学や、いろんなものもほんの少しでもかすってるとこういろいろ公募しまくって、で高崎経済大学の場合は私の一橋の出身の社会学の関連の社会学と、あとは社会思想という両方できる人を求めてまして、でも私は思想の面でポイントを置いて申し込んで、本当に拾っていただきました。
いつになりますかね。
2007年のこととなります。
で今年が2023年になりますので
16年目ですね。
で一橋大学の時は東京にお住まいで、でこの2007年からもずっと高崎ですか。
はい、そうなります。もう長いことずっと高崎で、子供たち3人いるんですけれども、みんな高崎のこと気に入っております。
あ、そうですか。高崎で16年目という名は先生でございますけれども、それでは現在高崎経済大学でご担当になっていらっしゃいます授業の科目名教えてください。
一つは社会学特攻という科目、さらに学問研究入門と1年生向けの科目、さらにまた1年生向けの日本語リテラシーという珍しい言葉なんですけど、科目、あとはギリシャ語を教える西洋古典語の世界というのが、メインですね。
一つずつどういった内容なのか伺っていきますね。社会学特攻、特別講義の特攻、ということですね。
どちらかというとこの特攻のニュアンスは教員養成教職課程の子たち向けみたいなニュアンスなんですよね。で教職課程の子たちが取らなきゃなんない科目の一つとなっておりまして、社会学という学問は本当に大雑把で幅広い学問なんですけれども、ご存知のように。でそんな中で、調査研究方法ははっきりしておりまして、社会の特徴を明らかにするためには社会調査というものをするか、もしくは歴史や他国の調査というものをしなきゃなんないというのがあるんです。でその中で私は歴史や他国の調査、あまり耳慣れない感じですけれども、例えば2010年に世界中で、CO2 排出量がどうなってたか全世界を見比べる、これをシンクロニックと言います。さらには、日本が資料がある限り古いとこから最近まで CO2 排出量をどのぐらい変化してきたか、これをディアクロニックと言います。そのシンクロニックとディアクロニック両方の比較方法を学んでもらうということをやっております。
はあ、ある時点での面的な広がりを含めた大きな世界的な調査、それから一つ、日本なら日本で、
縦軸ですね、
縦軸を長く取ったところの調査と、これをやって比較をするような形になります。
そうですね、世界中を見てまた国の流れを見て、そしてそこの特徴を調べるというようなものです。これは世界だけに限らず都道府県を比較して、さらには群馬県の中での歴史的なっていうような応用も十分できるものです。
社会学特攻の授業です。それから学問研究入門、 こちらはどのような科目でしょうか。
こちらは私が高崎経済に着任して3年目に、開校した作るのにちょっと努力して作ったものなんですけれども、
名和先生もその創設には携わったと、はいはい、
着任した当初はですね、学生が1年生の子たちが少人数でしっかり本を読むみたいな科目がなかったんですよ、なかなか。でそれをできるだけそういったことを増やしたいという強い気持ちがありまして始めました、はい、で実際に私が現在やってるものでは古典をしっかり読むということをやってまして、他の先生ではアダム・スミスをしっかり読むというようなこともやられてます。私の場合にはギリシャ関係でプレゼンテーションの理論をしっかり学ぶっていうようなことで古典をしっかり読むことをやりまして、はい、さらにはやっと学生になれたって子たちが、ボーンと遊ぶんじゃなくて、じゃあ大学入って何勉強したかったんだっけっていうことを自由に学んでもらうと、それぞれ研究テーマを定めて初めて調査するっていうことも試してもらってます、
あ、プレゼミみたいな要素もあるということですね、はい、それから日本語リテラシー 1-2、
こちらも私が作るのにかなり力を入れたものなんですけれども、先ほどのやつは自由選択科目だったんですよね、学問研究入門というものは、
はい、
で日本語リテラシー 1-2 の方は経済学部の1年生500人前後毎年入りますけれども、必修科目となります、でこれで、学問研究入門では読む力が中心でしたけれども、発信力ですね、書く場合もあれば話す場合もある、で両方の根幹となるものを教えようというようなことで授業作りをしてきました。
あ、プレゼンテーション力というのは社会に出てからも、
そうですね、
大事ですね、そして西洋古典語の世界、
はいはい、ギリシャ語やラテン語を学んでもらいながら、2000年以上の昔のギリシャ人ローマ人がどんな物事の考えだったのかみたいなことを教える授業となります、
このあたりは先生のご専門につながっていく、そんなところになりますよね、内容とすると。
はい、そうですね、
はい、でまた先生のですね、ご専門の分野については次週詳しい内容をお話しいただくんですが、今週最後にですね、その概要をご紹介お願いしたいと思います、
は
い、
私は民主主義というものに非常に強く関心がありまして、
はい、
その起源である古代ギリシャの民主政治はどんなものだったか、一般民衆の人たちは何を考えてその民主政治に参加してきたかというようなことを探っております。さらには民主政治が発展するとともに市民を教育するということも頑張ってきましたので、どのように市民を教育してたか、その両面でギリシャを探っているというようなことです、
はい、ラジオゼミナール高崎経済大学の先生にお話を伺っております。経済学部教授名和健美先生です。今週ここまでありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
番組のご案内は木良武雄でした。